作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。やっぴっぴー雑談と音とゲームとかの番組音がめです。お送りするのはハルと
ハモです。
今回259回目です。
はい、
ということでお久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
結構久しぶり。
多分12月入って初めて
1ヶ月ぐらい経ってるような。
あ、本当にそんな経った
気がちょっと分かんないけど、結構長い間また休んじゃいました。なんか最近こうポポポって更新してしばらくなんかちょっと休んでポポポって更新してみたいなサイクルが多く、別にそれを意図してるわけでもなんでもないんだけど、
うんうんうん、
もうちょっとこう均等に出せるといいんでしょうけどねでも収録して編集し終わっちゃうと音亀に関してはもう出しちゃっていいかなって思っちゃうんだよね。
いいんじゃない。
そうそうそう、だから結局ポポポって出してあだから収録をもうちょっとコンスタントにしろってことなんだろうけど。
ああ、そういうことね。
はい、まあ、なかなかタイミングが合わなかったりとか、うんうん、結構波がねあったりとか ね、まあ、まあそれ以外にもちょっとね最近ほら、まあ、これ別の回でまた別に撮ろうと思ってるんですけど、あの、うん、ツタヤディスカスの無料のやつに登録してせっせと映画を見せて
あ、そうだね。
そう、その辺の絡みもあってね、ああディスク来たから見なきゃみたいな、早く見返さなきゃみたいな、
うん、まあでもそれもそうだけど地球防衛軍じゃない？
それもあります。それもあります。正直それもあります。それも別で話すっていうので。はい。まああとはねみかんとかもやってたんですよ。
かぶり物？
え、何？かぶり物？何？
みかんをやっていたって。
みかん、俺がみかんをやって、いやいやいや、みかんをやっていたの意味が分かんないから、そもそもさ。いやいや。
うんうん、ね、収穫の時期でね、
そうそうそう、毎年、
うんうん、
多分ちょろちょろ音亀で話してると思いますけど、実家のね、
はい、
そうそうそうそう、まあ年にあの春とね、あと11月の終わりぐらいの時期の2回あるんですけど、
うん、
そうそう、まあこの時期のやつがあって、
はい、うん、
まあ1週間ぐらい割とずっと、
そうだね、毎日
手伝い行ってましたね、
うん、だいたい毎日、
う
ん、
そうそうそうそう、まあまあ例年通りっていう感じではあったんですけど、うん、今年がさ、あのまあいつもと一個思いっきり違うのがあって、
ほう、
あのまあ普段あの山をね手入れっていうか、
うん、
あのやってるのは自分の父がもう定年終わってね今やってるんですけど、うん、基本的に、
うん、
でなんかね今まではそんなことなかったんだけど、今年はやたらスズメバチの巣が多いっていう。
おお、なんだろうね。
わかんない。まあまあまあ、あの夏のね天候がおかしかったじゃない今年。
うん。
だからそれのせいで増えちゃってんじゃねえかっていうような話はしてたけど、まあまあ具体的には別に専門家でも何でもないからよくわかんないんだけど。そうそうそう。でそれが思いっきり、まあ思いっきりっていうか、そのみかんの木が生えてる端っこの、
うん、
まあそのみかんの山のね端っこの、うん、端っこの方って言っても微妙なところなのよ、
うん、
割と真ん中辺にあって、
うーん、
でスズメバチって聞くとさ、
うん、
あの木にぶら下がってる丸い巣想像するじゃない。
ああ、はいはいはい、
あの前
蜂の巣ってよくあるやつ
ね、 お守りじゃないけど魔除けにこう
玄関とかに
ぶら下がってたりとかまあまあそんな家はそうそうないんだけど、
田舎だね、
相当なんか地位のあるあれの家とかのイメージがあるけど、でっかいの
なんか村長さん家みたいな、
そうそうそうそうそう、ああいう巣想像するんじゃない、
うん、
でもあの今回いたのが、
うん、
あっていうか、まあそのスズメバチの巣も時々あるらしいんだけど、
うん、山に、
そうそうそうそう、俺もあの前にいたやつっていうのを見たことがあるのね、
うん、
そうそう、山であそこに前にスズメバチがいたんだよって、まだスズは形だけ残ってる
んで、あ、はいはい、もうみんないなくなっちゃった、
そうそうそうそう、まあまあそういうのがあったんだけど、
うん、
あの今回あったのがオオスズメバチの巣だったらしくて、
うん、
でオオスズメバチって地バチらしいのね、要は地面に巣を作る、地面の下にのよ、
はいはい、
あんまり馴染みないじゃない、
ないね、
そうそう、だまあまあ巣の作り方だけで言うとアリに近い、
あ、アリの巣的な、
そうそうそうそう、地面の土を
掘り掘りして、
エスターホイザー掘り起こして、
うんうん、
まあ、元々ちょっと空洞があったりするところを、
あ、利用して、あ
のきっかけにして掘り始めるっぽいんだけど、
へ、
やってその巣作るタイプらしくて、
うん、
あのね 最初親父が畑で草刈ってたら、うん、最初気づかなくて、
うん、
バシャってあの草刈りのさあの刃がウィーンって回転するやつあるんじゃない、シューンシューンって切るやつ、
はいはいはいはい、
あれで、うん、ザスやったらしくて、
やっちゃったの、
あのめっちゃ蜂出てきて刺されたらしいのよ。でなんかあのうん、
うん、
なんか首3箇所ぐらいとでそれ払うときに手1箇所ぐらい刺されたらしくて、いやいやいやいやいやいや大丈夫なんていう。でしかも親父はあの微妙にこれ本当に笑い事じゃない、一歩間違ったら本当に笑えないんだけど、
うん、
あの過去に1回刺されてるらしいのよ、
うん、前も聞いたもんね。
そうそうそう、前に家で作業してたらあのほらタヌキのさ陶器のさ、うん、あの置物ってあるじゃない、
はいはいはいはい、
あれってさ首の後ろのあたりにさ穴が開いてたりするじゃない。
へえ、
まあ
知らない、
あれは何の穴なんだ、持つ穴なのか、まあ何か
作る工程、そこそこ大きい穴なのじゃ。
そうそう、普通にあの10円玉とかそ
ぐらいの大きさの丸い穴。
そうそうそう、へえ、まあまあ開いてないものはあんのかもしれないけど、
うん、
でまあまあそれは開いてるやつの中空洞になって、ね、うん、でそのタヌキの中に蜂が巣作ってて、
うん、
で何かそれもなんか作業してる時に、
うんうん、
まあ近く行くじゃない、当たり前に、うん、こっちはタヌキだと思ってるから、
そうだね、
蜂の巣だとは思ってないから
思ってない、ね、
そっから出入りしてたらしくて、そんな後ろの穴から、
うんうん、
でそれでその時刺されたことがあるらしいんだけど、それもまあスズメバチの一種だったらしいんだけど、
うんうん、
今回もなんか刺されたとか言ってて、
うんうん、
怖いわと思って、結局大丈夫だったらしいんだけど、まあ晴れ、うん、ある程度晴れはしてたらしいんだけどね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、まあほら、ね、アナフィラキシーショックとかあるじゃないですか、うんうん、そうそう、ああいうのにはまあまあならなかったらしいんだけどね。
うーん、微妙に種類が違ったとかそういうことなのかな。
いやまあ単純にあのショック症状もなる人とならない人がいるからね。
そうか、
そう、最悪の場合はっていうのはもちろんそうなんだけど、
うんうん、
そうそうそう、そういうことがあったらしくて、まあまあそれでその後あの自分の父親があのそのスズメバチの巣の周りに、
うん、
あの紐を張ってこっから入っちゃダメよっていうエリアを作ったのよ。
あ、はいはいはい。
でそれでも何メートルかな、10メートルも離れてないんだよね、その紐が、
うんうんうん、
でこっちとしてはさ、そのスズメバチのテリトリーが分かんないわけじゃない。
そうだね、
基本的にスズメバチってテリトリーに入ると攻撃してくる、
うん、
まあ、
うんうん、
最初ね威嚇、
うんうん、
威嚇後に攻撃って感じになるんだけど、
うんうん、
分かんねえからさ、まあ、まあ紐のところから見てる分には大丈夫っぽいんだけど、
うん、
時折フラフラってくるのよ
こっちまで、
で指ぐらいのサイズあんのよ
蜂が
おすすめ蜂だから
指何指、
いやまあ人差し指ぐらいかな、
人差し指、
まあ、さんだったら下手したら親指ぐらいあんかもしれないけど
それ何、お太さってこと、
そう、
あーそういうこと、
うん、
長さは、
いやまあ蜂を想像してくださいよ、
蜂ってでもいっぱいあるじゃない
まあまあまあね、
うん、
まあでもそう、
まあまあ親指ぐらい、まあ、
親指ぐらいのイメージですよ、親指が飛んでくると思ってください
でかい
ああね、怖いよねと思って、
うん、
いや実際その晴れてる日に行った時に、
うんうん、
まあその近くを潜る時があったんだよね、
うんうんうん、
で潜いでるんだけど、もう横目に見るとその何メートル先にめっちゃもうその巣に出入りしてんのよ
まあね、
怖ーっと思ってで時々そのね、まあ別にいろんな四方八方に働き蜂がさ飛んでいくわけだから、うんうんうん、時々こっちとかにも飛んでくるのよ、
うんうんうん、
ファーンって
お勤めに行く感じだね、
怖ーって結構スリリングだったでそのロープに張ってあるさ、
うん、
木の近くのその蜂の巣側、
うん、
の方はそのロープよりも手前なんだけど、結構こっち来るよねっていう親父と話をしてて、
うんうん、
これこのさあの何蜂の巣側をやるってことはさ、
うん、
蜂の巣に背を向けてみかんを取るわけじゃない。
あーなるほどなるほど。
ってことは、
うん、
気が気がじゃないのよね一番近い上に背中を向けなきゃいけないっていう、う
ん、いつ刺されてもわからない
そうそうそうそう、
めっちゃ近くに来られててもわからない
そうそうそうそう、怖ってなるのよ。いきなり後ろからバサッと刺されてでもまあおかしくないわけよ、ね、向こうは威嚇してるけどこっち後ろに顔じゃね、目はついてないんでみたいな、触覚もないんでみたいなさ
気づかないからね、
気づかないから、うん、そうそうそう、怖って親父と、うん、そこやめとこうかってさすがの親父も
さすがに
ってて、ね、いやなかなかスリリングでしたね。あと 親父と、うん、まあ、親戚の手伝いに来た人が喋ってる間に、
うん、
そのちょっと離れてたのよ、
うん、
そのロープからもね、
うんうん、
でまあまあ、 あの蜂の巣の話をしてたのよ、
うんうん、
ちょっとで俺はちょっともうさらにちょっと離れた木から、
うん、
あのそれ見せてたんだけど、あなんか、あやべ来たみたいな話をしててでパッて見たら、あの明らかに威嚇する距離でホバリングしてる蜂がいるのよ。おお怖ーっと思って、でななんあれは何出してんのか分かんないけど、なんか水みたいなボタボタって出してたのよね。
蜂が
いやだからそれが何なのか分かんない。親父曰くションベンじゃねって言ってたんだけど、本当かよとか思いながら、分かんない、なんか多分威嚇の一種だと思うんだけど、
ねえわざわざそんなとこまで来て投与しないでしょ、うん、
出してて、でそれで親戚の人が帽子でポンって
やだ余計怖い、
叩き落としてて、で多分向こうもびっくりしたんだろうね、うん、地面に落ちてさ、しばらくさ、うん、あーって感じになってた、
何が起きたみたいな、ね、
そうでこっちも戸惑ってから、
うん、
でその親戚の人もあーってなってて、
なんで
親父がふめふめっつってそりゃそうだよねって、それで戻られたら攻撃対象になってもおかしくないよねって思ってさ、
ね、やられたみたいな、
そうそうそうそう、なんか警戒のあれ出されたらアウトじゃねって思って、
そうだね、
怖いわと思って、ここ結局潰してたんだけど、そうそうそう、しかもねボリューム感あるよね、しかも親父が念入りに潰しててちょっとダメちょっとなんかあの写真撮りたいなと思って、
うん、
その落ちたやつをね、どのくらいの大きさかとか見たかったから、うん、もうバラバラになるぐらい踏み潰してて
それはもう息の根を確実に止めとかないと、
確実に止めにいってたのがね、さすがにちゃんと今回は警戒してるんだな親父
そりゃ3回目はちょっともうやばいでしょ、
やばいでしょまあまあ3回目だろうか4回目だろうか基本的にやばいんだけどさ、うん、結構でかいからね見えるんだよね、
うん、私はね1回ぐらいしか結局手伝いに行ってないので、
うんうん、その時はちょっとね巣から全然離れた場所だったもんね、
うん、
そうそう、
あの ここから先だよっていうロープだけ見て、
うん、
あここいつも通るこのルートが行けないんだなっていうのだけね、
うんうん、
見ましたけど、
うんうん、そうそう、であの日によってなんか活動的じゃない日と、
うん、
異様に活動的な日があって、でその一番最後にそのこの木はやめようかって言ってた、
うんうん、
時はめちゃくちゃ活動的だったのよ。もうパッて見たらもう 3,4 匹目に視界に入るぐらい常にうろうろしてるみたいな巣の周りよね。怖い怖い、
活動日だったんじゃない、休日と平日とあるんじゃない、
多分天気とかなんかその辺の関係とかもあるのかもしれないけど、
うん、
ただまあまあまあ、もう親父とよくわかんないよねなんて話をしてたのがさ、
うん、
あの蜂ってさ毎年巣を捨てるらしいのよね、巣を作ってその冬になるとその巣からもう全部いなくなるらしいのよ。
うん、あったかいとこ行くの？
わかんない、どこ行くんだろうねって話をしてた、
ね、
そうそう、まあ俺別に専門家でも何でもないんで、まあ、今度調べてみようかなとかちょっと思うけど、
うんうん、
そうそうそうそう、だからまあまあ女王だけ残るんかねなんていう話をしてたんだけど、えじゃあ何のために子供増やすのってなるじゃない、うん、なるんだよね。だからそのスズメバチのね一般的な丸い巣もさ、
うん、
あれ使い回したりは絶対しないらしいのよ。で蜂がいなくなったら、
うん、
なんかボロボロになっちゃうらしいのね、
うん、
でなんかもう触るとバラバラってなっちゃうような状態になっちゃうらしいの、うん、で蜂がいなくなる前に、
うん、
中を全部殺虫剤とかでぶっ殺して、
うん、
巣を取ると あの
綺麗な形が、
そう綺麗な形でボロボロにならないで残るらしいのね。
なんだ
ね、不思議だよね。そうそうそうらしいよっていう親父が言ってて、
へ
ーって思ってた。だからその中の蜂がもうこの巣は使えないように細工を爆弾を仕掛けて、うん、逃げるっていうか次のとこ行くのか、あんなの分かんないんだ
よね。そういう感じのなんかあるのかもね。
でもあの軒先にぶら下げてるさスズメバチの巣もさ絶対他の蜂がそこに巣作ったりとかしないわけじゃない、
うん、
まあ、多分匂いとかなんかあんのかもしれないけど、
あ
流用はしないっていう、ね、鉄の掟があるのかもしれないけど
掟が
そうそうそう、
うん、でもなんかあの同じようなところに作ったりはするよね。
あそれはそうっすね、
うん、前に、うん、ほらうちの2階のベランダの下にちっちゃい蜂の巣ができたことあったじゃないですか、
うん、あったあった。
で春さんに駆除してもらって
蜂撃退スプレーをわざと買ってきて
た。そうそうそうそう、なんだけどその後何年かした時に、うん、また同じようなところに、
うん、
あの作ってたのか作ろうとして、
うん、
蜂が何匹か来てた時があったんですよ、
うんうん、
なのでやっぱ同じところ一回作ったようなところっていうのはやっぱり また作ろうとするのかなって。
結構入念にこうね同じとこ作られたりだからポリポリやったけどね、外した時に。
そうそうそう、
まあ、なんだろう ね、
ね。
いやでもさ、あの時さ足長鉢だったじゃんうちの家、あれさ笑っちゃうぐらいっていうか怖いぐらいさ効き目すごかったじゃないスプレーが。
あ、スプレーがね、
遠くからバーってやったらさもうボトボトボトボトボトみたいな怖ーっと思って、効き目抹殺抹殺何もうこれう、ま、めちゃくちゃ効くよねってなってさ。
暗殺用です
ねえ、なんかちょっと心痛むぐらい効き目がすごかったじゃない
すごかったね。
なんかほらね、蚊取り線香とかいまいちね、これ効いてんのかみたいなさ、感じあるけど、あんなのひんじゃないぐらい、まあ、瞬殺だったじゃない。
まあね、いや蚊取り線香の煙だって、直に蚊に当てたらもしかしたらもう即死ぬのかもしれないけどね。
まあまあまあね、だからさと思ったんだけどさ、あの親父曰くあのオオスズメバチでかいから、あの一般的なああいうスプレーでも、物によってはオオスズメバチは除くって書いてあったりするらしいよね。だからそんなに瞬殺しない可能性があるみたいな。
オオスズメバチ、
そう、体でかいから。
はあ、そんなにでかいってことなんだね。
いやまあでかかったよ実際。
そう、
あの近くの葉っぱとかに、近くっていうかまあ 2,3 メーター先のさ葉っぱとかに止まってても全然見えるぐらいのサイズあったから。
マジか
怖いよね。そうそうそう、まあまあそんなんがありましたよと。まあ別にね、わざわざその駆除とかしてもらうのもさ、結構お金いったりするのよね。
そうだね、
だからまあまあわざわざ駆除もせず、まあちょうど周りもね、そんなに木がいっぱいあるわけでもなかったから、そうそう、駆除したりもせず、まあそのままそのうちいなくなるだろうと思ってたら、まあ結局収穫の時期までずっと居座ってたっていうことだったらしい
んだけど。見つけたのはもっとだいぶ前だったんだ。
そうそうそうそうそう。まあでも別にね、テリトリーに入らなきゃ、そうそう向こうから、
まあね、
攻撃、一方的に攻撃してくることもないから、無差別に殺す意味は特にないので。
そうだね、
蜂側にとっても、そうそうそうそう、
リスクあるもんね蜂だってね。
もちろんもちろん。ただなんかスズメバチの巣同士でなんかどうやら縄張り争いがあったらしいみたいな話をしてたけどね。
その場所で、そう
なんかこっちにもスズメバチの巣があったんだけど、どうやらなんかあのバトルしたみたいで、あのこっち側にあったスズメバチの巣は速攻中身が空になってたって。
へえ、
あ、同族でもやり合うんですねみたいな。
まあそれはね、そうそうそう、
あ、人間みたいなもんなんですかねみたいな話をなんかいろいろしてましたけどね。まあそんな近況でしたよ。まあみかんもぎもこう無事終わり、
はい、
はい、っていう感じの、で、まあツタヤディスカスを見つつ地球防衛軍をやってるような最近でございました。
最近でございますね、
はい、あのツイッターのハッシュタグが結構前からまた残っておりますので、はい、まあ、こちらもやっていこうかなと、
はい、
ということで今回お便り会でございます。
お便り会、
はい、お便り会でございますということで、ツイッターのハッシュタグのね、方のお便りが、ありますんで、
はい、
そちらの方を読みしていきたいなと思っておりますが、今回は音亀フェス後ぐらいからかな、と思うので読みたいと思います。
はい、
大場さん、音亀フェス2017聞き終わったので音亀第255回と第256回を聞く。6時間超えの音亀フェスの準備は大変だっただろうなとつくづく思いました。そして自分の歌に客観的な評価ができるようになったふもさん、さすがですということでいただいております、はい、ありがとうございます。
あれですね、
多分音亀フェス直後の回が上がった後かな、音亀のね、
はいはいはい、
はいはいはい、ということでシャープの音亀の方にいただいております。いやまあ6時間超えね、編集とか準備は大変ですけど、まあ結果一番大変なのは自分のステージ作るのが一番大変っていうね。
ね、よくあのこんだけのボリュームのあるのを編集した春さんすごいってよく言われるけどね、
いやもちろんそれも大変なんだけども、あの曲作るのもまあ大概大変よっていう、
ね、
そうそうそう、っていうのは結構ね、まあまあ今回新曲もあったし、あのねコラボというか、の曲で一から作ったのも結構あったので、
そうですね、
まあなんだかんだでね、全部のあの自分の絡みの曲を集めたら結構な曲数なんで、まあ、なんだかんだでそこが一番大変なんだよね。まあ編集ももちろん大変は大変なんだけど、 だやっぱりでも自分以外の人のステージ自体はさ別に俺が作ってるわけじゃないから、
うん、
まあエフェクトはつけるにしても、うんうん、まあエフェクトをつけるような作業は割と好きだからね。
あ、
いや別に曲作るのも好きなんだけ ど、
ね、
大変さっていう意味ではさ結局まあまああれはどちらかというと作業にやっぱり近くなるわけじゃない、エフェクトつけるのはね。
あ、
うん、そうそうそうそう、まあその感覚的な部分はあるにせよ、
うん、
そうそうそう、なのでね意外と、まあうん、まあ大変は大変ですね6時間半ありましたからね。
まあね、
うん、でも終わってみるとね意外とね、
うん、
あ6時間半終わった
どういうこと
なんだろうな、あいつの間にか6時間半になってたみたいな、
ね、あそういうこと、
うん、
早く感じるっていうこと、
そうそうそうそうみたいのはありますね、
うん
うん、そして自分の歌に客観的な評価ができるようになったふもさん、
はい、
うん、
なんか旗から言われるとなんかいや、ね、なまあう
ん、そんな大層なもんじゃございません、
う
ん、
そうそうそうああうんみたいな
どちらかっていうとこれ何のことだっけってなってんの今。
いやなんかあれでしょ、あのなんかうん大体なんとなくこう客観的に見れるようになったよって言ったような気がするよ。
あまあまあね、
そうそう、うん、あのまあ私こんなもんでしょみたいな
冷静にね、
そうそうそうそう
自分のね、
まあ、まあいいんじゃないかみたいなもう無理だって、
いやまあまあまあそうだよね、まあでも慣れたっていうのもおかしな話だけど、
うん、
まあねちょっと、まあ、一歩引いて見れるようにはなったみたいな、
うん、
っていうかもう自分とふもさんふもっていう
あ
れがちょっとこう分離してきたという
か、そうだね、だから
みたいなのあんのか、
バックステージとか絶対もう聞きたくないもんね。
あそう、
あだってあの喋ってるのとか何喋ってたか分かんないとかなんかね、
あ酔っ払ってたしね、
そうそう酔っ払ってたから、そう後半とかこんなこと喋ってたんだみたいな、
あね最終的に、
ね、
あの退席してましたからね
うん、まあでもほらフェスの中には一応いた、
うん、そうそうそう
らしいっていう、そうそうそう覚えてない
て後半の方実はこの人記憶にないっていう
あれ私ここいたのかなみたいな、
それはまあね一升瓶ではないにしろ酒一本開けたら、
まあ、ね、久しぶりだったからねお酒飲むのがね、
一人でですからね、日本酒ですね、うん
うん
うんまあその辺はその辺を踏まえつつバックステージ聞くとちょっと面白いかもしれないですけど、だんだんこうね酔っ払ってってる、最後の方は記憶がないっていうアンコールあたりとか、あれ私まだここいるとか言って聞き直して言ってたもんね
喋ってる
まだ喋ってる、もうここら辺から記憶にないんだけどまだいるって怖いわ。はい、じゃあ続いてコロさん、
はい、
これ前回のお便り会かな、お便り会とはいえ、おとがめで信長の野望の話題が出るなんて、ちなみにシリーズ最新作は11月30日に発売されるので僕は購入予定です。例のごとくポッドキャスト妄想伝として勝手に皆さんを新武将にしていきます。音亀家当主として春さんも担ぎ上げる予定です、笑いということでいただいております。
ありがとうございます。
信長の野望、まあやったことはないんだけど、
そうだね、
新作は出たんですね、
出たんですね、
出たんです ね、
ね、
はいはい、11月30だから
最近だね、
最近ですね、
うんうんうんうん、まあもうちょっと経ったけど、
そうだね、でも信長の野望ってあれなんですね、リアル武将じゃないのもやっぱ作れるんですね、
うん、
まあ、最近ありがちっちゃありがちですけどね、うん、三国無双とかでもさなんかエリートキャラみたいなさ、
うん、
作れたりするんじゃないですか、
うん、
知らないですけど、
私その辺は全然知らない
知らないですけど、うん、確かあった気がするみたいな夢ですけど、そうそうそうそう、あのモーションは誰々っていう武将のモーションでみたいな、ビジュアルはこんなでとか言ってなんか、
うん、できるんだ
なんですか、まあまあまあまあ、その信長の野望のエディットの方はよく知らないですけど、まあできそうですよね、あれね、
うん、
まあ基本的に名前とパラメーターじゃないですか、
うんうんうん、
基本はね、
うんうん、
そうそう、シミュレーションみたいな、じゃあなんか誰々がどこ収めててとか今頃やってるんですかね
やってるのかな、ハルさんどの辺にいるんだろうか、
神奈川、
おとがめ
屋、いやていうか当時神奈川は なんていうの、なんか地域として相模を収めてるの、いや全然わかんない、
なんだね、鎌倉
超ふわっとしてもうボロ出そうだからやめようやめよう、
どの時代だとか全然わかんないから、
あの なんか起きたらこう実況してもらえると、あのツイハッシュタグつけてね、武将春が、武将春っておかしいけどな漢字でもいいですよね、春夏秋冬春、ね、そうそうそう いやだって音亀家当主はロマ字で春っておかしいでしょ。
かっこいい
外人さんなのってなるから、
ね、かっこいいんじゃない。
かっこいいかな。続いてもコルスさん、
はい、
オープンふもたそファンとしてはてっぺん過去カバーバージョンの語りの部分がすごかったという感想にふもたその大事な見せ場を奪ってしまった感もあり嬉しいような悲しいような複雑な心境です。笑い。ふもさんのあえて加工なしの歌声もすごく良かったですよ。あの語りパートは春さんのアレンジ音源を聞いて思いついたアイデアなので今回コラボ案件がなければ生まれなかった世界観だったと思います。お二人には本当に感謝です。あとは娘たちへの日々の読み聞かせと番組での一人語り語りの表現力が鍛えられた感じですかねということでいただいております、
はい、ありがとうございます。
まあ主にあの音亀フェス の、
うんうんうん、
あのコロさんとコラボしたね、うん、てっぺんの、まあ、曲についてって感じですけど、
はい、いやあの見せ場奪ってしまったなんてことはないです。
ないですね。
ないです。
いやっていうかあれがないとなんかこういまいちコラボ感なかったのがあれでグッとコラボっぽくなったなっていうあれがあってすごい、ね、いい提案してもらったなって、
うんうん、
そうそう思ってますね。このねあのあえて加工なしの歌声っていうのはあれですね。まああの曲、うん、ほら普段ふもさんのさ、
うん、
ソロ曲だと結構声加工してるじゃないですか。今回のねあのふもさんの曲に関してはがっつりやっちゃってっていう本人から
あ加工
を、そうそうそうそう、俺があのちょっと控えめにやってたらがっつりもっとがっつりやっちゃっていいよ
そうだね
めちゃくちゃグイグイ来るな加工推奨派だと思って
加工、そうそうそう加工しまくってください。
そうそうそうそうめっちゃケロケロにしてくださいみたいな言われたそうまあまああのでてっぺんは全然加工しなかったんでね、
うんうんうん、
そうだからかなりナチュラルな、まあまあ前で言うとあの鉄塔の歌歌った時のね、うんうんうん、あれみたいな
そうだ、ね、
テイストに近かったかなと思うんですけど、
はい、
うんうん、いやなんならなんなら見せ場奪ったとしたらもしかしたら俺の見せ場を奪ったのかもしれない。
あはるさんの見せ場、
そうギターソロ入ってく
るから、あそうだそれはそれは気づいていないかもしれないみんなそうかそこはもう一回聞き直してもらわないといけないかもしれない。
いやギターソロっていうほど大層なもんではないけど一応アコギでこうソロっぽいフレーズをね、
うん、なるほどそうなんだ、
ガチンコして
それは全然知らなかった
裏でやってるんでよかったら聞いてもらいたいんですけど、ね、
それは知らなかった
いや別に全然それあの思ってないけどね
うん、うん、
そう一応ね裏であのソロパートやってたりはするなと今ふと思い出しました、
はい、
はい、まあそんな感じで、
うんうん、
まあでもあの感じでこう日々ね娘さんたちに読み聞かせしてるっていうのはちょっとなんかいいですけどね、
うん、ね、
うん、すごいなんか表現力ありそうな読み聞かせ、
うん、まあ、確かに女の子だとそういうのなんかリアルにこう求めそうだもんね、
うん、
もっと感情的に読んでお父さんみたいな、
ね、ロマンティックに読んでみたいなお父さん一人何役とかやってるんだろうなとか想像するわけじゃない、
ねね、
なんとかだよってと誰々は言いました言うのかなと思って
るのかな
ちょっといいですね。はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、
次続いて DY さん、
はい、
昨日シンゴジラにドハマりしていろいろ漁りつつ音亀210回を聞いて復習するというミーハープリーということでハッシュタグいただいておりますありがとうございま す。話しましたね音亀でもね。
シンゴジラね、春さんがねすごい好きでね、シンゴジラ、
ああそうですね、俺はこの前テレビでやってたの見て3回目
ね、
うん、
だいぶ見てる
映画館で珍しくって俺多分初めてだ ね、映画館で2回同じ映画見に行って、
うんうんうん、
シンゴジラ2回映画館で見てこの前テレビで3回目、うんうん、という感じでした
ね、
そうそうそう、
あの昨日っていうのはそのテレビの時のことなのかな。
そうですね、11月12日かな。だから DY さんは多分初めてだったんですよね、
うんうんうん、
まあでも DY さんのねパルベライズビートの方で、シンゴジラについて語ってられましたからね、
うん、
おやっぱり良かったんやでしょ、良かったでしょとは思いましたけどね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
であれなんだ、音亀で喋ってる210回を
あえて遡る
聞いたんだね。
だから210回の時聞いた時はあんまりピンとこなかったってことだね。
ううとだ
ね、逆に言うとね逆に言うと、ね、
良さを伝えられていなかった
ということだね。見るほどではなかった
そうだね、
いやハードル高いんですけど正直そこは難しいなと思います。
うん、
続いても DY さん、
はい、
お互い255回を聞き終わって、ふもさんイバラを歌ったりシャウトしてみた感想もお聞きしたい、いやあんな暗い曲をコーラスで歌っていただきましてどもどもって、そして青空の CM ありがとうございますということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
イバラね、
うん、
イバラ なんだろうね、私の方が歌いたいって言った。
そうそうそう、最初ね、
そうだよね、
そう最初俺が歌ってて、
うん、
私もこういう暗い曲歌いたいんだよねって言い出したんだよ確かね。
そうそうそうそう
そうそう、あ、じゃあ歌ってみるっていう話になって、
うん、歌う歌うって
で撮ったんだけど、うん、あ、さすがにフモソロだときついかなっていう話になって、うん、あれに落ち着いたん
です。そうですね、
そう実はね、そういう経緯があって、
うんうんうんうん、
でまあその時撮ったテイクを、うん、まあコーラスっていう形でフモさん後ろで歌ってるという、
うんうんうん、
形にしたんですね。
そうですね、
そうそうそう、実はそういう経緯があって、うん、だからむしろこの人暗い曲歌いたい人って、
うん、そうそうそうそう
そうそうそう、もうルビーできちゃってるのにルビー暗い歌にしないみたいなことを打診されたりとかね。あ、ごめん、もうルビーできてるんだわって、
なんだよ、すごい暗いやつとかがいいんだけど。
そうそうそう、でペリドット、まあ、幸福っつってんのに暗い曲できねえだろみたいな。
ねえ、
ありましたね。
ねえ、
そうそうそうそう、どうだったんですあれ歌ってて。
どうなんですかね。
ね、あのシャウトの部分めっちゃビビりましたけどね、俺ね。
ハルさんはね、
うん、
なんかこういう感じって言われたから、
そう、めっちゃ叫んでって言われ
言って、って、
あれどこだっけ？
うん、最後じゃない？
あ、違う違う、あのあれだ、サビの前だ。
あ、
ギターソロが入る前。
そうだそう
だ、
うんうんうん。
あそこが多分一番叫んでるんだよね。
うん、そうだね。
っつって。
うん。
めっちゃ叫んで、いや叫んでとは言ったけど想像以上に叫んでたから、ブーってなって横であの録音して聞いてて、おーいってめっちゃ叫んだと思って、
ってこっち見られたけど、だって叫んでって言ったじゃん。
そうそう、いや全然それで合ってるんだけど合ってるんだけど、思った以上に上突き抜けたなと思って、
なんだよだって、
びっくりしちゃった、
言ったからやっただけなのにみたいな。
そうそうそう、あそこめちゃくちゃふもさん叫んでるんだよね。どうでしたあそことか。
いや別に
普通
普通
じゃねえだろ。普通っておかしいだろ。
なんだろう、何か特別、何か、うん、なんだろう、そんな特に思い入れがあってっていうわけでもなく、
うん、
なんか歌ってみたかったから、なんかいつものフモの曲を歌う感じと同じように、うん、ハルさんにこうしてってやって、うん、じゃあこういう感じかなって歌ったっていうだけ。
あ、まあね、あれなんだっけな、あのね、なんかね、もうね、どういう風に歌ったらいいのって言われてね、すげえわけわかんない
ぐらい、ね、あ、いろいろとね話してたよね。
なんかね、
なんだっけな、なんか
なんか湿った明菜ちゃんみたいな、なんかそういう、
言ってた言ってた、
リクエストしてた気がする、
うん、なんか柳がどうのこうのみたいな、
柳わかんないけど、なんかお化けとして出てきた明菜ちゃんみたいな、なんかそういう歌い方でとかいうねこと言って
言ってた、
うん、最初なんかね、あまりにもこう可愛くなっちゃうから、うん、もうちょっとなんか暗い感じで、うん、どういう感じだろうな
って、ね、
なんか濡れて出てきた明菜ちゃん、あの中森明菜ちゃんみたいな感じでどうですか。
だいたいな、こんな感じの明菜ちゃんでみたいな。そうそうそう、なんでそこずっと明菜ちゃんだと思って、
伝わりやすいかなって言って
ね。世代じゃないから
世代でしょうよ。
よいよ
好きでしょ。
あ、でもね、私あんまりね、わかんないんで、そこは。
あ、そうなんだ、
うん、
でもイメージはわかるよね。
イメージはね、
この前紅白でさ喋ってたアッキナちゃん、
うん、そうだね、
声を張れってい
うア
ッキナちゃ ちゃんありましたけどね。そう、あんな今あそこまで行っちゃうとあれなんだけど、もうちょっとこうね、なんかちょっと しっとりというか、しっとりというか。
でもあの人別に、あの喋ってる時の声は聞こえないけど、歌ってる時には別に聞こえなくはないからね、う
ん、いやもちろん
ちゃんと歌ってるからね。
そりゃそうですけど、いやでもイメージはわかるでしょ。
まあまあね、
そうやってましたね、
うん、なんだろうね、結果感想を言えてるのかな。
感想普通だったみたいになっていく。
そう、歌なんだろう、あ、でももともとこの曲がイバラが好きなので、
うん、
でこういうの暗いのが歌いたいって思っていったっていう。
あ、そういう流れがあったんです、うんうん、変な夫婦ですね、二人ともイバラ好きってと思ってると思います、多分 DIY さんも。変な夫婦だな。
そっか、イバラ
結構あえてそこ行くみたいな。
結構イバラ好きだけどな。
俺も好きですけど ね、そう、俺はどちらかというとああいうえぐってる系の曲の方が好きなの、
うん、そう
二人ともかめくれてますね。はい、まあまあ気になる方は音がめですのね、
はい、
はい、2017の春と DIY さんのコラボを聞いていただけるといいかなと、 続いて直角炭さん、
はい、
これあれですね、タモリの後釜のくだりですね、うんうん、宮崎葵さんのくだりで春さんに問いかけしているふもさんがストーリーテラーに向いてると思いました。怖かったですよって
怖かったのか、
何の話してたっけ、宮崎葵と結婚したらいいじゃないみたいな話。
あ、うん、なんか宮崎葵って聞くと春さんがキャワイイって言わなきゃいけないっていう話で、
うんうん、
あれか、宮崎葵と春さんが付き合って不倫してって言うなら、
うん、
逆に本望じゃねみたいな、光栄だわみたいな
本望はおかしいだろ望んではないよ別に
そうか、うん、
光栄だわ
光栄だわ
って、逆に怖ってなったわけね。
そうか、
多分ね、直角炭酸的にはね
いやいやいや、 怖くないよ怖くないよ、普通だよ
まさかのストーリーテラーふもさんはい、じゃあ続いて、
はい、
メックイン東京さん、
はい、
これあれですね、俺のイヤホンの話した時かな、あの全ブレっていう
メーカー
を買ったよっていう
はいはい、はい、あれ結果として読み方が
違ったんですけどね、うん、そうそうそう、メックさんから全ブレって音が全部ブレてそういただいております。
ありがとうございます、
はい、もう音が全部ブレてるの意味がちょっとよくわからないんですけど
なんだろう、ブレてる
ブレてんだ、ずれてんじゃないんだ、ブレてんだ、
ブレてる、
音がブレてるってどういう表現なんだろうみたいな、
ブルブルしてる感じ、
ブルブルしてる、どういうこと、ブルブル、音がブルブルって普通音は振動だからブルブルしてんの
そうそうそう、なんかあのトラックで揺れながら歌ってるみたいな感じの
あーってなってるわけ、
ずたー
全部の曲が超イライラするんだけど、それはね常にリフラとかやってみて、て音がめとか聞いたらもうこう ずっとこういう感じなんでしょ、もうこういう感じでずっと喋り続けてるわけでしょ、あんま伝わってないかもしれないそうそうそうそう、結局ねあれゼンバーって読むみたいですね、
うんうんうん、
うん、あの調べたら出てきました
よかった、ね、
どこの言葉なんだか分かんないけど、とりあえずゼンバーとは書いてあったんで、あゼンバーなんだろうと、
ゼンバ
ー、そうそうそう、ゼンバーって読んであげてください。はい、次、
はい、
にじぱぱ生活さん、
はい、
今回の Bluetooth イヤホンあるある共感できる、特にバッテリーローはめっちゃわかります、何回も言いますからね、ということ
で、おありがとうございます、
ありがとうございます、そう、
使ってるんだね、
そうですね、多分あれメーカーとか関係なく、だから多分似たようなこと言うんでしょうね、もしかしたらね、その音のライブラリー同じの使ってたりとか、
うんうんうん、
あるのかもしれないですけど、まあ、その辺よくわかんないけど、多分似たような感じなんですよね、一回音が切れるのがね
あ、ね、
そう、一回切れてバッテリーローって言って戻ってくるんですよ
まあその流れてるところで重ねてバッテリーローって言われても困るんだろうけどね、
うんうん、
ポッドキャストとか聞いてる時にね、
まあね
いいところでそれを言われてもみたいな、
ね、おお、なんか後ろに入ってきたぞみたいな急に知らんやつ後ろにバッテリーローって出てきたみたいな
ね、
びっくりするけど、
ね、それはそれでね、うん、
ちなみに一番最後はね、バッテリーローパーオフって終わるんです
あ
さって終わるんだ、
ブツッと切れちゃう、
バッテリーローからいきなりパーオフって言わない、バッテリーローパーオフって言うのつなげて言う、
つなげて言う、
つなげて言う、
あ、そういうこと、
最後終わり際、うん、だからなんということはないんだけど、なんかスマートだな、スマート、スムーズだなと思ってはい、まあ、Bluetooth イヤホンは相性いいですよね、
うん、
特にポッドキャストはあれですよね、あの音楽用のじゃなくても片耳のさ、
うんうんうん、
イヤホンとかでも聞けるんで、
うんうん、
結構そういう意味では使ってる人多いような気がしますね、うん、そうっすね、続いて257回、これは最近ですね、銃乱射の話をした件ですね、
うんうんうん、はい、
おばさん、おたがめ第257回が配信されてたので早速聞きました、銃の話は難しいね、避けては通れないけれど、ちなみに自分が住んでいるところは修羅の国なので多少の発砲事件には驚かない、脚光自虐ということでいただいております、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、修羅の国ね、まあ正直あの修羅の国っぽい話はしてたんですけど中で
、うん、
あえて名前は出さなかったけど自虐が来るという、うん、どうなんでしょうね、
うん、
いや自分で言うのはいいけど、うん、周りに言われるとイラッとするとかあるんでしょうね、きっとね、
いやあるだろうね、うん、
正直ね、
うん
うん、まあでもそういうイメージはあるよね、正直ね、
どれのこと言ってんの、
え、あの修羅の国、修羅の国こと、
うん、
あの九州の上のですけど
ことって言いながらちゃんと言わないんだね
ちょっとなんかぼやっとしとこうかなと思って、
そうか、
知らない人は知らなくていいかなわざわざそのイメージをね、うん、強化する必要ない
からね。
うん、どうなんだろうね、実際どんぐらい
あるものなのかって、
あるものなのかね。
ね、
話には聞くじゃない。
ね、
ほらなんかヤクザ映画の、ね、うん、題材になったとか実は舞台はあそことかさありそうじゃないイメージ。
あ
ー、そうそうそうそう、
どうなんだね、
うん、
全然遠いからさ、
うん、
自分たちが住んでるところとそこが、
うん、
なんか分かんないよね。
分かんない、
この辺だって正直あのなんだろう、暴力団的なヤクザさんたちが、
うん、
いるにはいるもんね。
まあいるだろうね、
うんうん、あの怖そうなスーツ着たお兄さんが黒い、うん、あの車を一生懸命ピカピカ磨いているのとか、
うん、チャリコ
で、
うん、見たことない。
あ、本当に、
うん、
自転車で買い物行ってて、うん、おーって思って撮ったりとかするから、あ、ここ、あ、ここそうなんだなって思いながら撮ったりはするので、
うん、
そういうところが近くにあるにはあるけど、発砲事件まではいかないもんな。
ないだろう、なかなかね、うん、あ、それこそさ、そのスタヤディスカスでさ、最近アウトレイジを2個見たじゃないですか、うんうん、
見ましたね。
まあ、簡単に言うとワンツーですよ、
うんうん、
修羅の国かなって思うじゃないなんとなく、ねね、どこ舞台なんだろうなみたいな、
ね、でも車のナンバーとか品川とか書いてあったら東京なんだろうな、まあ、
舞台設定は東京なんだろう
ね。撮ってるのはも
しかしてちょっと頭の中でさ、あ、なんかこういうイメージなのかななんて思っちゃうよね
思っちゃうよね。
でめちゃくちゃ銃撃ってからね、
うん
そうそうそう、
そんな宇宙
あれはフィクションだけどさ、
うん、まあまあね、
そうそうそうとか思っちゃいましたけど、まあまあその辺の話もまた今度したいですけどね、うん、アウトレイジの、
はいはいはい、
ね、はい、じゃあ続いて、
うん、
木村優さん、
はい、
アメリカの銃社会に興味がある人は映画ボーリングフォーコロンバインを見ると面白いかもしれないですね、ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは実は見ましたね。
ね、
はい、あのスタディスカスで
ディスカスで
DVD で見ましたよ。
それもまたその時の回で喋った方がいいのかな。
そうですね、
長くなりそうだもんね。
うん、喋り出すと多分なうっかり長くなっちゃうんで。
もうだいぶ経ってるからね。
そうですね、
うん、
そう、あの、まあまあざっくり言うと面白かったですね。
面白かったね。
面白かったって言っていいのか分かんないけど面白かったですね。あれは面白いですよね。
うん、うん、
うんうんうん、まあその微妙な感じだよね。
難しいよね。
そうそうそうそう、題材としてはちょっと笑えねえは笑えねえんだけど。
そうね、重たいんだけど。
でも笑っちゃってもいいんだろうな。あ、いやでも不謹慎っていうかなんかあいいんみたいな感じですね。
そうだね、
うん。
難しいねっていう。
そう、難しいね。
で
も笑ってもいいよね、作り的にって思っちゃう。うん
ね、
そうそう、まあまあまあその話もまた今年ですね。
うんうん
うん、はい。DIY さん。おとがめ聞いてて懐かしいアニキャスのシーンも笑ってしまったということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
これアニキャスの方でも話したんですけど、 AMR の方でもね、
うん、
いや、おとがめのエンディングにいつも CM ついてるんじゃないですか、
うん、
後ろの方に、
うんうんうん、
まあ、そこでなんかどうやらね、あのアニキャスの初期のあっちを使ってたっぽいんだよね、あのライブ風のやつ、
ライブ風
あったんですよ、
うん、
お前ら今日はみんな聞きに来てくれてありがとう、ラジオだけどなみたいなやつ。
あったね昔のね。
そうそうそうそう、
はいはい、
俺の歌を聞け、お前ドラムだろうっていう。
ハルさんとねパンダさんがやってるやつか。あれトロ君がいないやつか。
そう、いない頃の初期。
はいはいはい。
あれを使ってたらしいんです
あ、そう。
俺どれ使ったか正直忘れてたんだけど。
適当にこうペッペッってつけて
た。そうそう、古いやつたまには使ってみるかなと思ってやってて。なるほど。
ものすごく古かったってこと。
いやっていうかその古いのが3つあるのよね、
うん、
俺とパンダさんとで、それのどれかだなと思ったんだけど、あの DY さんはこの前あの DY さんの番組でそれを使ってて、
うん、
あ、これだったんだ使ってたのってなって意外とねどれ使ったか覚えてる
そんなもんだよね。
そう、その時のフィーリングなんで ね CM は結構ね、はい、じゃあ続いて、
はい
はい、大場さん、
はい、
音神258回を聞きながらウォーキング中、あの胃腸の話をしてた回なんですけど、藤岡炊飯がめちゃくちゃ反響があるんです藤岡博士の音声炊飯器ぜひ初心化を過去買うかはビデオ
ありがとうございます。
続いてワンライフポッドキャストミッチーさん、藤岡博士炊飯器爆笑欲しいということで出たら買うんだな、出たら買うんだな、本当だな、
買うとは
欲しいんでしょ。
欲しい。
いや俺もちょっと欲しいけど。
欲しい、
いや欲しいけど買うかって言われると微妙だな。
お金出してまで欲しいかって言うとまたちょっと難しいね。
続いてしぽさん、春さんの藤岡弘愛に若干恐怖すら感じる。俺藤岡弘愛出してたか。美味しくなあれ理論をフルに発揮するなら、料理中常に台所で流しておく方がいいかだと、かっこ絶対邪魔という。
そうか、 CD 化をすればいいのか。
その代わり高音質のスピーカー用意しないといけない
。あーそうか。
謎のこだわり。まだまだありますよ、はい、直角炭酸、対話式のイケボや癒しボイスの炊飯器とかあった料理はかどるのでは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
対話式、
うん、もうそれあれだね、 AI スピーカーに近いかも、
ね、あーそうだ ね、
最近のね、まあ、AI スピーカーは全然 AI じゃないんだけど、本当の AI スピーカー、
うん、
ちゃんと会話ができる、
会話ができる、
うん、まあ、今流行ってる AI スピーカーとかスマートスピーカーってやつは、うん、基本的には音声入力端末でしかないじゃない、
うんうん
うん、別に AI 要素あんまないじゃない。正直、
うん
うんうん、
これから AI になっていく予定
なのかな、わかんないけど。そうそうそう、うんうん、本当の AI 会話ができるスピーカーとかあったら確かに便利かもね、
うん、
だから料理こうしながらね、なんか料理の仕方を教えてくれるとかさ、レクチャーしてくれる、
何切りにしたらいいのとか
っていうのを好きなアイドルとかの声で言ってくれるんです。
あ、
なんとかちゃん次はこうしたらいいよとか言ってくれるわけですよ。
あ、
ちょっと引いてんじゃねえよ。それはそれでやだわみたいな。
どっかのアイドルっていうから、こう女の人なのかと思ったら、お男の人設定だったかと思って今。
ああ、特にそこに意味はないけど、なんとなくそうね。いや、女性の方が料理するかなと思って。
うん、そうだね。
そう
そうか。
あとビスケさん。
はい。
藤岡弘でご飯炊けたら嬉しいな。着信音を変えれるみたいに炊き上がり音をダウンロードしたいです、
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
合唱。を別の声に変えるの。変身とかにするわけ。
全部藤岡弘氏、
え、あ、違う、
縛りなの。
だって藤岡炊飯だからさ。
そっか。
そこは藤岡弘氏で縛んないとダメだね。
そうだね、う
ん、
そうだね、
そうでしょ。
そっか、
そこ急にね、なん か別の人出てきちゃったもんね。
別なね、なんだろう、仮面ライダーじゃなくウルトラマンの方に走っちゃうみたいなね。
フォーフォーフォーとか言われても困るでしょ。
怪獣。そっち。
いや、まあ、ウルトラマンで急にバルタン出てきちゃったけど、はい、目立つぜーとか言われてもピンとこないもんね。だってウルトラマン喋らないじゃない。
いや、ほら最近ほらウルトラ、あれウルトラマンだよね、
スペシウム光線出す時の音とかでたけるとチュチュチュチュ
って。違う、なんか
マニアックすぎるよ。
イケメン、平成のイケメン、はいはい、たちがいっぱい出て奥様方がキャーキャー言ってるっていう話じゃないですか、
うん、あ、そうなんですか。
それが仮面ライダーなのかウルトラマンなのか、
もう
ウルトラマンじゃないか、
どっちもありそうですね。でも仮面ライダーは結構前から言われてるよね、
うん
うんうん、平成ライダーって
やつですね。平成ライダー、最近うちの職場の先輩も、
うん、
なんか好きな人がそれに出てるんだか、
うん、
なんか必死だよ。
必死なんだ。
カレンダーだとか、 なんかパンフレットだとか、 なんか、
ね、いいじゃないですか。
DVD 付きのやつがどうとかって、
どんどんお金落としてくださいよ。
なんかね、品薄になっててね、おばさまたちがすごい買いに来てるっていう話っていうのを聞いてる。
なんかよくわかんない世界ですね。
なんかすごいなって
思って。いや、別にいいと思いますよ、うんうん、好きな、う
ん、ね、はい、はい。
最後 DY さん、258回拝聴中、日本語って難しいですね笑い、音声だけ聞いたら胃腸、まあ、銀なんて書いて胃腸ですね、
うん、
の話かと思ったら胃腸の話が出てきて、これお腹の胃腸ですねが出てきて、でも本当は胃腸、腸を移動すると胃腸の話だったという、僕の曲は全くそういうの考えずに作ってるってのどうなんでしょうね、ギターの人には弾きづらいだろうかと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、これはあれですね、音楽作ってる目線的な話ですけど。
うんうん、そうですね。
でも俺もだって最近まで、
ね、
あ、全然気にしなかったですからね。
うんうん。
うん、あのギターする上で楽に弾けるよねみたいな観点で、まあ、あ、そういう方法あるよねみたいな感じだったんで、
うんうんうん。
だからあんまり関係ない部分は関係ないんじゃないですかね。
まあね。
そうそうそうそう。だから、なんかあまり気にせず作って、ギターの人が弾きづらかったら自分で一応してくださいっていう感じ、
うんうん、
長っていうか、まあ、カポつけてね、
うん、
引きやすくしてくださいみたいな、
どうやってもこれは無理だろうみたいな感じのものもあるのかもしれないけどね。
うん、そうですね。まあ日本語はあれですね、あの同音異語が多すぎ、
そうなんだよね、
だなと思います。全く同じだもんね。だって胃腸って言われたらもう3つとも取れるでしょ。
そうだね、その雨と雨が違うとか、
そうそうそう、
っていう、
それはわかるんだ。
それですらないもんね。
そう、それは英語とかでもさ、うん、まあまああるじゃない、微妙に違うとかさ、
うんうん、
まあ、パッと聞きが同じだけど微妙に違うとかさ、
うんうんうん、
発音のねアクセントが違うとかさ、うんうんうん、あるけど全く同じなの結構日本語あるもんね、音だけ聞いたらさ。
そうだね、
うん、
あの電話越しとかにこうなんかこれがあのこれですって言うと、うん、何のこれみたいなね、分かりにくいみたいなとか。
まあ普通に話してる中でも結構あるもんね。
あるよね、
うん、あといいよとかね、なんか言われた時にいいよって言うとどっちって言われるよね、俺よくね。
あ、そのいいはいらないのいいっていう意味なのか、欲しいって意味なのいいなのか、
そうそう、いいねのいいなのか、
うん、
いらないのいいよっていう方のいいなのか分かんないみたいな、うんうん、日本語めんどくさいなと思います、ね、うん、まあまあそんなこともよくありけりということで、
はい、
まあそんな感じですね、はい、はい、ハッシュタグ、
全部読みました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということで、まあまあ近日さっき話に出ていた、
うん、
ツタヤディスカスとか、
はい、
あとまあチキボエ君とか、
うん、
その辺をする回とか、あと寝言回もね、
お
ありますんで、ちょっと取りたいなと思ってますんで、はいはい、うん、まあ近々更新するんじゃないかなと、はい、できるだけ今年中にやりたいなと思っておりますけど、
今年中に行ける、
まあ希望ですね、
うん、
はい、行きたいと思ってますんで、
はい、
はい、お楽しみにという感じですね、
はい、
はい、じゃあ最後にいつも通りの告知いきたいと思います、どうぞ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄か、ツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音がめではなく春は作曲、ポッドキャスト編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音がめ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
はい、ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春の扉という曲をかけつつお別れです。
はい。
はい、ということで、もう気づいたら12月ですよ。
もう12月も真ん中過ぎたよ。
そうですね、うん。12月ですよっていうのは12月序盤に言うセリフです、ね。
言うセリフです。
はい、もうちょっとしたら。
クリスマス、もうお正月と。
クリスマスはいかがお過ごしですか？
クリスマス自体は仕事かな。
そうですよね。
イブとイブイブぐらいの。
それは天皇誕生日って変わるんですかね。やっぱ変わるんですかね。
天皇が変われば天皇誕生日は変わるんじゃないかな。
再来年変わるのかな、う
ん。で、今の天皇誕生日は平成の日みたいな、なんか、
なるの。
できるじゃない、昭和の日みたいなのがあるのと、もちろん、
ね、そっちが消えてここ繰り下がりでずれていくのかもしれないですね。
だんだん祝日増えるね。
いや増えはしないんじゃない、多分どっか減らすんじゃないの。
ああそういうこと。
いや知らんけど。
あ、そうか、昭和の日なくなる。
いやだってそれがそうなるんだったらさ、天皇どんどん変わったら、
あ、そうか、大正の日とかね、
もう
明治の日、
もう休みの日だらけになっちゃうんじゃない、わかんないけど。
なるほど。
どっかで後ろから消えていくんじゃない。
なるほど ね、 ね、そうかそうか、
まあまあまあまあ、ちょっと楽しみですけどね、
うん、
まあ一気に最後の最後に全然関係ない話になっちゃう。
はい、
はい、じゃあそれではお届けしたのは春と
浜でした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
Yeah. ただ一人でも愛する人に見て、yeah! 打ちのめされても打ちのめされてもそれでも明日への扉を開けて、どれだけ心が折れそうな時もそこにいてくれる
番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて様々な音楽がステージ上で交差するイマジナリーミュージックフェス、
音ガメフェス2017クロス。
音ガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマにプロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メック、
新崎、
クモ、
アニマルキャスター。
すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2017クロス。
春ファーストアルバム、セルフ。
この世界嘘ばかりだつって分かったような言葉並べて、
誰かに生かされのから。
ロックを中心とした新曲を含む15曲、今できる限りの熱を詰め込んだ初のフルアルバム、2016年4月24日から各音楽配信サイトよりダウンロード配信開始。
9月30日は
ポッドキャストの日。